さらに御子はここです。遠い未来の終わりの日ということについて語っているんですね。終わりの日、主の日とも言いますが、その終わりの日が来るときに新しい王様が現れるんだと。そして新しい王様によって新しい王国が、この王国は神様の御心が、愛と正義の御心が、真実の御心が全く行われている世界、愛と平和で完成された素晴らしい御国がやがて来るんだということを予言いたします。4節のお言葉はまさにこの新しい王様によって理想的な世界が来て、この方によって治められるということが書いてある言葉なんですね。そしてその新しい王様はですね、どこで生まれるかというと、2節、しかしベツレム、エフラタよ、あなたユダの種族のうちで小さいものだが、イスラエルを治める者が新しいメシアなるお方が、新しい王様があなたのうちから私のために出るという、これは予言ですね。特にミカの予言は、救い主の予言はこのイエス様がどこで、救い主がどこで生まれるかということをね、予言したことで有名です。それはベツレム、エフラタ。エフラタというのはベツレムの同じ名前のことを言っていますが、ベツレムに生まれることを予言しました。昔も今もベツレム、今もありますよ、ベツレム。このエルサレムからそう遠くないですね。エルサレムで、首都エルサレムの住居がどんどん広がっていて、もうベツレヘムまでね、住宅がつながっています。でもベツレム自体は本当に貧しい、ひなびた町、今もそう。だけどもこれは有名な町なの。このベツレムでダビデが生まれた。そしてダビデ王国が建設された。それイスラエルの歴史でありますが、エルサレムの今腐敗した王様に代わって、やがてダビデの家系から、ダビデの子孫から新しい理想の王様が生まれるんだ。そしてその王様の支配による神の国が実現するんだということをミカは予言した。ミコイエス様の御子が生まれたとき、東の国の博士たちがユダヤのエルサレムにやってまいりまして、新しい王として生まれになった方はどこにおられますか、私たちはその方の星を見て新しい王様を拝むためにやってまいりました、まさにこの予言に基づいてやってきたわけですね。ヘロデに問われた学者たちは、それは御子の予言によって新しい王が生まれるのはベツレヘムですと答えているんですね。預言者ミカを通して語られた神様の約束は、そのミカの預言した時から800年を経てですね、その通り実現するわけですね。新しいをメシアでお方は今から、この逆でありますが、今から私の世代から2000年前に預言通りベツレムの勝ち分屋に貧しくひっそりと生まれられましたね。やがてこの方がおよそ30歳ぐらいになられた頃に、人々の前にご自身を表して予言されたメシア、新しい王としての働きを開始なさいます。来週このところを取り扱いますけども、イエス様は人々の前に立って、注目する人々の間に向かって、人々に向かって何をこの方が語るのか、こう人々は注目してたわけでありますが、こう言われた。時は満ちた、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じ合った、ね、これがイエス様の宣教のスタートだった、開始だったんですね。そしてイエス様はメシアとしての働きをなさいます。メシアはこういうことをなさるんだという、まさにその予言通り、イエス様は病気を治し、足縄を立たせ、生まれつきの盲人の人の目を開いて、悪霊を追い出して、そして神の国の言葉を語られ、人々はそこに神様の愛と憐れみの世界が、神の世界が来たんだということを知りました。イエス様が語られた三条の教えというのは有名ですけどもね、あれはね、神の国の憲法だという、神の国のルールだ、敵を愛するという、ね、神の国の憲法、心なしき者は幸いだ。 イエス様は最後は十字架にかかって殺されます。しかし予言通り3日目によみがえって40日が経って弟子たちに現れ、教えと命令をなし、天に変えられ、天の御座から約束の聖霊を備えました。弟子たちは聖霊満たされ、神の国がうちに実現していることを本当に感じながら、この神の国を広めるために全世界に出て行って福音を述べ伝えてきました。また神様も目に見えない形でこの彼らと共に働き、神の国を広めていかれたのであります。神の国の約束、そしてそれが歴史的に成就し、ついにイエス様において、救い主イエス様において、その誕生において、またそのこの交渉外において、この御子の予言がことごとく成就したんだということを私たちは今は確かめることができるんですね。それだけじゃありません。今日の私たちは終わりの日が近い時代に生きているということを自覚いたします。神の国についてはすでにということと今だという時の狭間で私たちは生きているということであります。こういうことを初めて聞かれた方があるかもしれませんが、神の国について私たち今私たちの、この認識はすでに神の国は来ている、イエス様において来ている。しかし今がその神の国の完成した形がまだ来ていない、その間に私たちが生きているんですよ、生かされているんですよ。霊的な神の国は私のうちにもすでに来ているんですよ。皆さん、私の神様をあがめ、神の御心に従いながら、神の技を行うところのその世界に神の国はこのように実現しつつあるんです。だけども完成されていたんですね。いまだに神に背く悪の世界、不義の世界がこの世界を牛耳っている。だから私たちの戦いがあります。だけどもすでに来ている、霊の世界のうちに来ているところのイエス様の恵みの世界の中に生きる私たちが、その神の国を目指し、その神の国を明かし、教会はその神の国をしっかりと、その神の国に立ち、そして神の国を述べ伝えていく。やがて主がおいでください、神の国が完成するその時、その時まで私たちは神の国に行き、神の国の完成を目指して、この神の国を広めるために、明かしするために今生かされている。もう一度申しますよ、私たちは今すでに神の国にすでに来た。しかし今だ神の国が来たらず、その狭間に生きている、ね、やがてその神の国が全世界全宇宙において具体的に完成されるのは、もう一度イエス様がこの地上に来られる去りの時ですね。それはまだ来ていません。近いとは言いますが、まだ来ていません。その狭間で来ているは今私たちは、イエス様がおっしゃいます、神の国とその義とをまず第一に求めていきなさいよ、またあなた方の祈りの真っ先に父よ御国を来たらせたまえと、神の国を来たらせたまえと祈るようにしなさいよ、こう知られているんですね。今日も主の祈りを共に祈りました。まず最初に言うのが、あなたの皆が崇められますよ、御国が、神の国が来ますよ、神の国では神様の本当に愛の御心が、正しい御心が全くそこになされているように、そのような神の御国を今この地上の世界においても来たらせてください、そういう祈りをね、捧げて私たちは生かされているんですよ。この方もう一度来られます。世界の終末が来ます。この世界皆さんやがて瓦解していくんですよ。恐ろしいことですが、これ現実なんですね。神様この世界を一旦裁きなさいます。かつてイスラエル国がその罪のゆえに、かたくなさのゆえに裁かれたような、この世界を神様裁きなさるときは終末と申しますが、必ず来るんです。